声の広報国見1月号ナンバー594編集発行国見町役場郵便番号969-1792福島県伊達郡国見町大麻藤田麻一丁田2-1-7電話024-585-2111ファックス024-585-2181 E メール somu@town.kunimi.fukushima.jp URL www.town.kunimi.fukushima.jp/カバー今月の表紙は厚かし山ビッグツリーです。点灯式前日の雪で真っ白に雪化粧した厚かし山にイルミネーションが美しく輝きました。点灯と同時に打ち上げられた色鮮やかな大輪の花火、吹雪の中での撮影となりましたが、寒さを忘れて夢中で撮影することができました。皆様にとって今年も良い年になりますように。カバーの写真説明。点灯されたビッグツリーを背景に夜空を彩る色とりどりの花火を捉えた写真です。カバーの写真終わり。1月号ナンバー594コンテンツ新年のご挨拶2ページ特集認知症と共に生きる3ページ申告相談のお知らせ13ページ町職員の給与状況等14ページ町の話題18ページ町の情報ボックス24ページ他コンテンツ終わり。令和5年新年のご挨拶。国見町長、引地誠。明けましておめでとうございます。今年が皆さんにとって良い一年でありますよう、本心からお祈りします。新型感染症で、人と人とのつながりの基本の密が疎まれて、寂しさや心細さを感じる日が続いています。何より、その寂しさや心細さが当たり前になってきていることに怖さを覚えます。密を上手に避けながら、触れ合いを保つ事業を続けています。なりわいや生活の不安へは、他市町村では対象としていない相応も含めた独自支援と上乗せ支援、町内経済循環のためのプレミアム商品券事業、農林畜産業の下支えの補助事業などを拡充・新設しました。一方、他市町村に比べ劣っていると言われる子育て支援は、独自支援と事業新設、県内でも先駆けの学校給食完全無償化などの拡充、子育て世帯用の住宅建設に取り組んでいます。また、移住・定住策は、子育て世帯への独自支援と合わせ、町営住宅を若者のワーケーション向けに改修する事業で対応しています。加えて、こういった国見町の取り組みを多くの人に知らせるための効果的送受信の手段も見直しを進めています。さらに、国見町に暮らす人たちの生活の質を向上させるための町内会要望にも積極的に応えています。要望は幅広い内容ですが、命を大切に誰もが幸せに暮らせる街づくりの実現のため、果敢に取り組むこととします。国見町は昨年4月に過疎の町に指定されました。でも先達たちがその時々に裁量と判断しながら一生懸命に紡いできた街づくりですから、恥じても失望してもいません。私たちが肝に銘じなければならないことは、過疎という事実を正面から受け止め、その上で国見町をもう一度デザインし直すことです。 そのために国見町過疎地域持続的発展計画を策定しました。国見町を維持することと合わせ大事にしたいことは、まずはこの町に住む私たち自身が国見っていいよねと実感できる町にすることでしょう。国見に暮らす一人一人を大切にしながら、前例にこだわらず知恵を絞り挑戦していくこととします。その挑戦の一つが、これまで国見町が後回しにしてきた子育てや教育環境の質を高めることです。子育てや教育に優しい町は、高齢者にも優しい町、そして高齢者に優しい町は、すべての人に優しい町です。みんなにつながります。今、赤ちゃんから15歳までの子供が一緒に育ち学ぶ保、幼、小、中一体型の国見学園構想を練り上げています。子供を真ん中にした国見だからこそできる育みと学びを創造しようとしています。大事な事業ですから、丁寧な説明を心がけ、意見に耳を傾け進めていくこととします。これまでのタウンミーティングで皆さんの頑張りを目の当たりにして、私たち行政はもっと皆さんの心の声を知り、優しく頼られる存在にならなければと強く思います。一方、幸せな街づくりは行政だけでは実現しません。皆さんの力が必要です。どうぞ国見町を応援してください。お願いします。皆さんの幸せを祈り、お願いをして年初のご挨拶とします。比企地誠町長の顔写真が掲載されています。特集、認知症と共に生きる。あなたはあなたのままでいい。国見町では高齢者の人口割合が4割に達し、65歳以上の高齢者のうち270人が認知症と診断されています。認知症は高齢者だけでなく、若年性の認知症もあり、決して人事ではありません。いつまでも自分らしく国見町で暮らし続けるために大切なこと、一緒に考えてみませんか。写真、生き生きサロンで利用者との交流を楽しむ佐藤克代さん。毎回欠かさず娘のマリコさんと参加しています。説明。両手に小さなボールを持ち、笑顔で椅子に座る佐藤さんを捉えた1ページ台の写真です。写真終わり。温かく見守ってくれた。地域の皆さんに感謝。家族の声、村上真理子さん。今度は母が認知症に。今までたくさんの人に支えられてきたから、今度は誰かの役に立ちたい。そう言って取材を快く受け入れてくれた村上真理子さん、71歳。これまで認知症の父と姑、病気の夫を介護してきました。姑と父、夫を看取り、現在は認知症を患った母の佐藤克代さん、94歳を自宅で介護しています。3年前くらいだったかな、父の介護を一緒にしてきたけど、だんだんと父のことに関心がなくなって、うまく介護ができなくなってきました。おかしいと思って病院に行くと、認知症と診断されました。と、マリコさんが当時のことを話してくれました。几帳面で人一倍しっかりしていた克代さんが認知症と診断されたことがとてもショックだったそうです。誰かの役に立ちたい。克代さんは徐々に記憶力が低下していきました。デイサービスの時間を教えても少しするとまた同じ質問を繰り返すようになり、最近はマリコさんの姿が見えないと不安で、マリコさんについて歩くように。そんな日々が続き、ダメだと分かっていても、ついきつく怒ってしまうことがあります。それでも、笑顔を見せる克代さんを見ると、マリコさんは後悔に苛まれると言います。料理が大好きだった克代さん、 今は味付けや料理の手順がわからなくなり、一人ではできなくなりました。家族の役に立ちたい、何かやらなくてはと思うのでしょう。昔のように台所に立ったり、庭の草むしりを始めるんです。と、日々の生活についてこう話します。マリコさんはそんな勝代さんを止めようとはせず、隣に立って手順を一つ一つ伝えます。一人の人間として、誰かの役に立ちたいという気持ちは、認知症の方も私たちと同じです。その思いを受け止め、役割があること、ここにいてもいいんだと思えることは、不安の中に生きる認知症の方にとって安心感へとつながっていきます。抱え込まず誰かに相談を。決して一人で抱え込んではダメ。自分が壊れてしまう。しんどい時はみんなで介護をすることが大事。と力強く話すマリコさんは、家族や地域、ケアマネージャー、介護事業所に支えられてきました。特に近所の人には、勝代さんの認知症をためらわずに伝えています。地域の皆さんには認知症を打ち明け、いつも見守ってもらっています。街を歩けば声をかけてもらい、生き生きサロンでも変わらず接してもらっています。母が母らしく過ごせることに感謝しかありません。と、微笑みながら話すマリコさん。地域の中で認知症と共に生きる勝代さんとマリコさん。地域の理解と温かいつながりの大切さを教えてもらいました。村上マリコさんの顔写真と、お二人のツーショット、インタビュー中も笑顔の絶えない和やかな雰囲気が流れていましたのキャプションのもとに、村上さんと母の佐藤勝代さん、二人椅子に座って並んでいる様子の写真が掲載されています。本人の声、佐藤勝代さん。その人らしさは変わらない。私ね、忘れっぽいんだけど、聞くとみんなが教えてくれるの。いつも助けてもらえて本当にありがたい。若い時から周りへの感謝の気持ちを大切にしてきた勝代さん。勝代さんの口からは今でも変わらず感謝の言葉があふれます。この日の生き生きサロンでは花笠音頭をみんなで踊りました。人を楽しませることが大好きな勝代さん。自分のふるさとの踊りを披露して、周りの参加者を自然と笑顔にしていました。病気ではなく、その人を見る。認知症と聞くと、どう接したらいいかわからないという戸惑いを感じる人も多いかもしれません。まずは、その人を見ることが大切です。その人には、認知症と診断される前に、何十年と積み重ねた人生があります。できなくなっていくことがあっても、その人であることに変わりはありません。できるできないという物差しだけで見るのではなく、一人の人として寄り添うことで、認知症の方が勝代さんのように心穏やかに過ごしていくことにつながるのではないでしょうか。佐藤勝代さんの顔写真と、生き生きサロンでは地域の方と一緒に楽しい時間を過ごしますのキャプションのもと、作業をしている様子の佐藤さんの写真が掲載されています。地域全体で支え合う。みんなで見守ることが大切。担当ケアマネジャーの声。公立藤田総合病院在宅ケアセンター所長、看護師、松浦由美子さん。お互いを尊重すること。マリコさんとは、お姑さんの介護の時から11年間ケアマネジャーとして関わってきました。認知症を患う前の勝代さんは、旦那さんが物事の理解が難しくなっても、必ず旦那さんを立て、家長としての尊厳を守れるように関わっていました。マリコさんが勝代さんを介護するようになってからも、同じようにマリコさんが勝代さんを尊重しながら介護しています。誰かが困っていれば、いつでも助けるようなお二人だったので、 今度はお互い様という気持ちで地域全体で支え合っているように感じています。また認知症の方を介護する上でお互いに顔を知っていること、隠さないことがとても大切だと思います。本人や家族のことがわかるからこそ声がかけやすいし、みんなで見守ることができます。そんな地域であれば、認知症があってもなくても共に暮らしていける国見町になっていくはずです。松浦由美子さんの顔写真が掲載されています。専門医に聞く。認知症は早期発見と周囲の見守りが必要。脳の病気であり、誰もがかかる可能性がある認知症。認知症とはどのような病気なのか、私たちができることはあるのか。公立藤田総合病院副院長で、認知症サポート医の佐藤正弘先生にお話を伺いました。認知症専門医の声。公立藤田総合病院副院長、佐藤正弘先生。認知症とは、認知症は脳の病気や障害など、さまざまな原因により認知機能が低下し、日常生活全般に支障が出てくる状態を言います。アルツハイマー型認知症は、認知症の中で最も多く、脳神経が変性して脳の一部が萎縮していく過程で起きる認知症です。物忘れから発症することが多く、ゆっくりと進行していきます。続いて多い血管性認知症は、脳梗塞や脳出血などの脳血管障害によって起きる認知症で、一部の認知機能は保たれているまだら認知症が特徴です。認知症の初期症状。初期症状の特徴として、同じ話を何度もする、大事な約束を忘れてしまう、などの物忘れが多いです。進行すると、服の着方やリモコンなどの道具の使い方がわからなくなるなどの症状も頻繁に起こってきます。加齢による物忘れと認知症の違いは、自覚があるかないかです。例えば、加齢によるものは夕食で何を食べたか忘れ、認知症は夕食を食べたこと自体を忘れてしまいます。体験の記憶そのものが抜け落ちてしまうのが認知症です。認知症の中には、硬膜下血腫や水頭症など、手術をすれば治る認知症もあります。早期発見し、原因をまず明らかにすることが大切です。早期治療につながれば、進行を遅らせることも可能です。早期発見のポイント。初期段階では、覚えていられないと自分で気づきますが、進行するにつれ、忘れたという意識がなくなります。身だしなみを気にしなくなった、一日中ぼーっとしているなど、いつもと様子が違うと周囲の人が感じたら、すぐにかかりつけ医や地域包括支援センターなどへ相談してください。認知症との関わり方。認知症の方はどんなに症状が進行しても、感情は最後まで残ります。本人の自尊心を傷つけないように関わることが大切です。また、認知症の方が地域で暮らしていくためには、周囲の理解や見守りが重要です。特に何かをしなくても気にかけることが支援につながる時もあります。特に一人暮らしの高齢者の方は、普段から近所付き合いを大切にし、お互いに気にかけ合える関係が作れると良いでしょう。認知症チェックポイント。いくつか思い当たることがあれば相談を。ついさっきのことを忘れる。置き忘れが増え、いつも探し物をしている。同じものばかり買ってしまう。食事の準備に時間がかかるようになった。お釣りの計算に戸惑う。家電の操作がうまくできない。日課や趣味をしなくなる。意欲がなく、ぼんやりしていることが多い。 曜日や日付がわからない。外出して道に迷ったりする。失敗を指摘すると必要以上に怒る。参考、戸塚四郎、認知症のすべて。佐藤正弘先生の上半身を捉えた写真が掲載されています。認知症地域支援推進員の声。国見町地域包括支援センター看護師四谷あゆみさん。認知症でもまだまだ輝ける。私は国見町地域包括支援センターで認知症地域支援推進員として認知症の方やご家族の相談、支援を行ったり、地域に出向いて認知症の啓蒙活動などを行っています。活動をする中で、認知症になったら終わりだといったイメージが根強いと感じます。認知症になると家族だけで何とかしようとして社会から隔絶させがちです。認知症を発症したとしても、周囲の理解と支えがあれば諦めることがなくなり、新しいことを始めることもできると思います。本人やその家族がその人らしく、国見町で暮らしていくためにどう支えていくか、前向きに話し合える地域であってほしい。認知症になっても安心感を持てるような関わりができるよう、今後も推進員として活動を継続していきます。認知症について心配なことがあれば、お気軽に地域包括支援センターへご相談ください。四谷あゆみさんの顔写真が掲載されています。認知症カフェ。認知症ご本人やその家族、専門職、地域の人がお茶を飲みながら自由に語り合える場所です。ぜひお気軽に参加ください。次回開催、日時1月23日月曜、10時30分から11時30分。場所、観月台文化センター、多目的スペース。認知症カフェの様子の写真が掲載されています。国見町認知症初期集中支援チーム。町では認知症の症状が心配な方に早期に対応するため、専門職チームを公立藤田総合病院に設置しています。医師や看護師、作業療法士などで構成されたチームが自宅を訪問し、本人や家族に合わせた医療・介護サービスの利用に向けた支援を行います。問い合わせ、国見町認知症初期集中支援チーム、公立藤田総合病院内、平日9時から16時、電話 563-6763、国見町地域包括支援センター、電話 585-2702。認知症初期集中支援チームの会議の様子の写真が掲載されています。認知症サポーター養成講座。認知症の症状や行動を理解し、認知症の方やその家族を見守る認知症サポーターを養成しています。国見町の全サポーターは1247人で、町職員のサポーターは80人です。12月末現在。講師は無料で派遣しますので、希望する団体は福祉課長寿介護係まで問い合わせください。問い合わせ、福祉課長寿介護係、電話 585-2125。町職員を対象にした認知症サポーター養成講座の様子の写真と、サポーターの証、オレンジリングの写真が掲載されています。利用者に寄り添うこと。通所介護日和国見の取り組み。通所介護日和国見相談員の声。生活相談員遠藤葵さん。主体性を大切に。通所介護日和国見は要介護1から5までの約90人の方が利用しています。ここに来ていることを認識できる方、短時間で忘れて家に帰ると訴える方など、様々な方が利用しています。 ここでは5人ほどの少人数グループを作って、一人一人の状態に合わせた作業ができるように支援しています。例えば、お昼ご飯を作るときは、野菜の皮を剥くグループ、野菜を切るグループ、火を使用して調理をするグループなどに分かれて作業に取り組んでいます。今日は施設の畑でみんなで育て、収穫した里芋を使って里芋の田楽を作りました。実は食事のメニューも自分たちが食べたいものを自分たちで決めているんですよ。その人らしく。認知症を患っていても、その時持つ能力を最大限に発揮し、その人らしく生活していくことができます。ここでは必ずこれをしなくてはいけないということはありません。その人らしく、今まで生活してきた環境をなるべく変えずに過ごせるよう、その人の生活に根付いたケアを心がけています。当たり前の存在へ。認知症の方と関わる上で、その人がどのように人生を歩み、暮らしてきたか考えていくことが重要です。それはその人の根っこであり、それを起点に考えることで、症状や行動の理由がわかり、対応の道筋が見えてきます。デイサービスは体が悪くなったから来る場所ではなく、その方の生活をそのまま続けるための場所です。特別なものではなく、地域にあって当たり前の存在であることを地域の方に知ってもらえると嬉しいです。遠藤葵さんの顔写真と日和国見の活動の様子の写真が4枚掲載されています。写真1、日和国見の利用者さんと施設スタッフ。写真2、今日のおやつはおしるこに決定。写真3、その日の活動写真が入ったその人だけのお便りが配布されます。写真4、スタッフも一緒に縄仕事。写真終わり。利用者の声。安藤よしさん。日和に通うようになって10年になりました。この10年間は本当にあっという間で、私にとってここは生きがいの場所です。職員の方はどんな時も温かく笑顔で接してくれて安心して過ごせます。吉田隆夫さん。日和は自分のことはできるだけ自分でできるように手伝ってくれます。ここではいろいろな活動や作業があって、昔を思い出しながら楽しく取り組んでいます。安藤よしさんと吉田隆夫さんの顔写真が掲載されています。不安でたまらなくなる。87歳女性。娘が、今までやってきたことでしょ?と言う。しかし、頭が混乱して、いつも頭が白くなっている感じ。90歳女性。ゆっくり話してもらえるとわかる。80歳男性。なんで怒るの?忘れたんだから優しく言ってほしい。82歳女性。幸せだ。あんたのおかげです。87歳男性。まだ早かった。家族に迷惑をかけてしまう。親が亡くなってからでよかった。68歳女性。これらの言葉は担当ケアマネージャーを通じて寄せられた認知症と生きる当事者たちの声です。認知症になったからといって何もかもわからなくなるわけではありません。日々、喜びや悲しみ、忘れていくことへの不安など、さまざまな感情を抱いて暮らしています。しかし、その思いを言葉でうまく表現できない時もあります。何を伝えたいのか、ゆっくりとその声に耳を傾けてください。一人でも多くの人が認知症を正しく理解し、温かい心で支え合える地域であれば、 誰もが安心して暮らせる国見町になるのではないでしょうか。写真。村上さん親子でしょうか。杖をついて歩いている高齢の女性、寄り添い支えながら一緒に歩いている女性、二人の姿を後ろから捉えた写真が1ページ台に掲載されています。写真終わり。
春通信第5回、春ニュース、クミダスプレコン2020にオータムを実施しました。放課後塾春では、中学生が地域を横断して様々なプロジェクトに挑戦できる、踏み出すプロジェクトを年4回実施しています。子どもたちが自分の世界から、そして今の自分から、一歩踏み出すことの大切さや楽しさを感じることを目指して、このプロジェクトを動かしています。そんな踏み出すプロジェクトの一つである、踏み出すプレコン2020にオータム本番が12月4日に開催されました。このイベントでは、全国にいる中高生が自分のやりたいを実現するために、自分の思いを大人の前でプレゼンするプロジェクトです。共感していただいた参加者の大人から、人、金、情報のサポートを受けることができるというものです。今回は中学2年生の村上翔平さんがプレゼンを行い、国見町を盛り上げるためのロゲーニング、地図をもとに時間内にチェックポイントを回り、得点を集めるスポーツ、ロゲーニングイベントを提案、見事目標金額を達成し、プロジェクト実現に向けて動き出せることが決まりました。当日のイベントでは企画者の唐沢羅南さん、中1、と今野俊也さん、中2、を中心として会場準備とイベントの司会進行を務め、会場は温かい雰囲気に包まれました。プレゼンをしている様子の写真と会場の様子の写真が掲載されています。参加した生徒からの感想。登壇者、村上翔平さん。国見町チームが一丸となって、プロジェクトが実現できるように、たくさんの人にプレゼンを聞いてもらえるように頑張ってきました。ご支援いただいた皆様、本当にありがとうございました。皆さんにいただいたご支援で、もっとよりよく、面白く、楽しく、国見町を盛り上げていきたいと思います。登壇者、唐沢羅南さん。登壇者の翔平さんの目標金額を大幅に達成した時が一番印象に残っています。今までみんなで町内の人にイベントに参加してもらえるように営業に行ったり、当日を盛り上げるための企画を考えたりした頑張りの結果が出たと思います。今度は私も登壇者のように自分のやりたいこと、空き家利活用や、海外のつながりを作ることを形にできるようになりたいと思いました。登壇者、今野俊也さん。人を楽しませることをやりたくて、今回のプレコンに参加しました。プレコン営業では、営業で話す内容をスクリプトで覚えて、すらすら話せるようになるまではとても大変で、家ではたくさん練習をしました。当日は、イベントを盛り上げるレクリエーションの司会をして、会場を盛り上げることができたのは良かったです。今回のプロジェクトは3ヶ月かけて実施をしてきました。彼らが葛藤しながらも、どのようにプロジェクトを通して挑戦を続けてきたのかをまとめています。気になる方は QR コードを読み取り、彼らの成長過程をぜひご覧ください。登壇者の村上さん、唐沢さん、今野さんのそれぞれの写真と QR コードが掲載されています。放課後塾春は随時新規入塾者を募集しています。ぜひお気軽にご相談ください。E メール hougajukuhalu@gmail.com 電話中学部 080-7236-6232 小学部 080-9151-6442。14時から22時、土日祝日、年末年始を除く。
未来の学校創造プロジェクト、国見学園構想。みんなが真剣に考えた時間、国見学園構想ワークショップ。子どもたちの学校の話をしませんか？国見学園構想ワークショップを11月27日、観月台文化センターで開き、保護者や地域の皆さん20人に参加いただきました。ワークショップでは、これまでの保育・教育環境の現状、少子化に伴う新たな課題、デジタル化の未来社会などの説明があり、グループでの話し合いをしました。参加者は、世代の違う保護者の意見が聞けてよかった。自分ごととして考えるきっかけになった。理想もいいけど、本来の学校を見失わないように、など、国見学園構想に関心を寄せていました。今回のワークショップには、子育てや教育に関する2人の専門家がアドバイザーとして参加しました。桜の聖母短期大学の三瓶千佳子教授は、未来の社会を生きる子どもたちのために、国見らしい学園を目指してほしい。仙台大学柴田千佳子教授は、大人が子どもたちのためにいろいろ考えてワクワクしている。この姿を子どもたちにも見てほしい。そして子どもたちの声も届けてほしい、と話しました。国見の子どもたちの未来、皆さんの意見や考えが貴重なヒントとなっていきます。こんな環境で学びたい。自然と触れ合える、リラックスできる図書館、広い教室、地域との交流、スポーツ施設の一般開放、綺麗なトイレ、体験学習、遊び場、みんなで楽しく食事、学園への期待、町の中心になる施設に、地域の世代間交流ができる、安全対策をしっかり、自在に広がる教室、学校機能はしっかりと、災害時にも活用。育みたい思い、力。思いやり、心身の健康、元気。国見が好き、優しさ、やり抜く力。自己管理、失敗を恐れず挑戦。学力、国際交流。
冬空を彩る光の共演。厚かし山ビッグツリー。今回で30回目を迎えた年の瀬の恒例イベント、厚かし山ビッグツリーの点灯式が12月18日、道の駅国見厚かしの里で行われました。午後5時、関係者が一斉に点灯スイッチを押すと、光の粒で縁取られた厚かし山のシルエットが冬の夜空に浮かび上がりました。真っ白に雪化粧した標高289メートルの厚かし山山頂にビッグツリーが美しく輝きました。点灯と同時に打ち上げられた色とりどりの花火が鮮やかに冬の夜空を彩ると会場からは大きな歓声が上がりました。会場内では商工会青年部の皆さんが子どもたちへお菓子のクリスマスプレゼントを渡すなど点灯式を盛り上げました。1月4日まで点灯した国見の冬の風物詩、厚かし山ビッグツリーは、町の皆さんや町を訪れた方たちを温かく見守り、町を優しく照らしてくれました。厚かし山ビッグツリーは、町建設業協会と観光事組合の皆さんの協力により設営されています。寒空の下での作業が国見の冬の風物詩を支えます。写真が4枚掲載されています。写真1、夜空を彩る厚かし山ビッグツリーと花火。写真2、会場から望む厚かし山ビッグツリーと花火。写真3、サンタさんから子供たちへクリスマスプレゼント。写真4、町建設業協会と観光事組合の皆さんによる設置作業。写真終わり。